じゃあ今日の御言葉ですが、ヨハネの福音書の4章の13節から、13節と14節をお願いします。それではご一緒にしましょう。はい、
イエスは答えて言われた。この福音書を飲むのは誰でも持ち合わせます。しかし私は与える水を飲むのは誰でも決して合わせとはありません。私は与える水はその人の口で水に飲まれ永遠の命への水が湧いています。
ヨハネの
4
章というのは非常に有名な場所でありまして、イエス様が旅の途中、町から町への旅の途中で歩いてサマリアの地を通られた場所であります。サマリアというのはですね、ユダヤ人はあまりその地を訪れませんでした。というのはサマリア人とユダヤ人というのは家の中といいますか、ある家の信仰を持っておりますので、なかなかその場所ですといなかったんですね。ですからユダヤ人たちはこの旅をするときにサマリアの地は避けて通るということを話しています。でもこの4章の4章の中には、イエス様はあえてサマリアの町を取られ、そしてサマリアのこのヤコブの井戸ですか、その井戸にですね、この登場なさいました。その時にお水すぎてありましたけれども、そこに一人の女性がこの井戸から水を汲みにやってきたんです。そしてこのサマリアの女はですね、イエス様からこの家に尋ねられました。水をいっぱいくれないかということでありました。ところが水を飲ませてくださいと言いますと、その話の腰を折るかのように、4章の9節がありますが、あなたはユダヤ人なのにどうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですかと言って、女性そのサマリアの女はイエス様の申し出を交わしたんです。また4章の10節でイエス様の方は、もしあなたが神の賜物を知り、私が誰だか誰であるかを知り、そして、知ったならばあなたの方でその水を求めたことでしょうとこのように言います。そうしましたら4章の12節の中でさらに同じようなことを聞いてですね、話の腰を折るんですね。あなたは私たちの先祖ヤコブよりも偉いのでしょうかと、その言葉に対して反発をしているんです。そして、ついにですね、イエス様はその女性に心に踏み込む言葉を発せられました。4章16節にあなたの夫を連れて行きなさいとこのようにおっしゃっていたんです。女は答えていった、私には夫がありませんとこのように言います。この後ですね、最もこの的確にこの女性の状況をこのサポートした内容です。確かにあなたには夫はいないでしょう。あなたは今の男性と5人の男と別れて6人の男性と同棲しているからです。ですから時代のこの社会においてはですね、女性が男性とこの会いたりしながらですね、また結婚もしてないのに男性と同棲をするということは許されないことであり、神の立法に反することであります。ですからこのようにですね、女性はこのイエス様の申し出に対してあれやこれやと話を言いながら、そして言葉を交わしながら、しかしイエス様は鋭く女性の状況にこの突然このように突っ込んでですね、言われた状態でした。ですから女性の方がびっくりしましたね。初めて会った偉大人らしい男性からですね、自分の罪の部分、自分の触れて欲しくないその生活の部分に、もう誰のことに担当職人に言われたことがありますので、びっくりしたんですね。そしてその時にですね、彼女は悟りました。ちょっとしたらあなたは、私たちが求めているメシアではないのですか。というのは、サマリの女というのは、ユダヤ人たちと同じようにですね、世の終わりには全てのことを明らかにし導くところのメシアがやってくるんだと彼らは信じていて、それを待ち望んでいたんですね。そしてそのメシアは、メシアなるイエス・キリストはですね、この女性に、その働き、それを持ってですね、内容を暴露する言葉を言ったんですね。 そしてこの女性はですね、4章の19節に、先生あなたは預言者だと私は信じますとこのように言っている。このサマリアの女の言っている預言者というのは、ユダヤ人たちが言っています、数多くある預言者の一人のことではなかったんですね。というのは、ユダヤ人たちは、旧約の聖書を信じ、そして旧約聖書の中の後半の部分の預言者、小預言者とか大預言者という、その預言者を信じて彼らは導かれているんです。でも、サマリアの人たちというのは、預言者はモーセ以外にいないと信じておったんですね。と言いますのは、彼らはですね、旧約の初めの5巻だけを信じています。で、ユダヤ人たちは旧約のですね、たくさんの書物を信じているわけですね。で、つまりサマリアの人たちというのは、旧約の5巻というのは、創世記、出エジプト、創出、レビ、民数記、申命記、この5章を信じて、それを聖典として信じていた。ですから、その中に出てくる預言者というのは、モーセしかいないんですね。で、聖書の中にはですね、世の終わりには、すべてのことを解き明かし、すべてのことを導く、モーセのような預言者が現れてくる、その方はミシアなんだというように、書かれているんですね。これは、新命記の18章の18節の中に、私は彼らの逃亡の地から彼らのためにあなたのような一人の預言者を起こそう。私は彼の口に私の言葉を授けよう。彼は私が命じることを皆彼らに告げる。というこの言葉を信じて、彼らは預言者、すなわち世の終わりはミシアが来て、私たちの罪をあがなって、そして罪を洗い清めて、そしてこの神の御国へと導いてくれるミシアが現れるんだと彼らは期待し、それを待ち望んでいたんですね。ですから、このサマリアの女は、このイエス様と話をするときに、自分の持っている全てのものを全部、幕をして、それを担当局にのに、ダイレクトにそれを言い切ってしまったので、ですから、イエス様は、あなたは世の終わりに来るべきところの神から使わされた預言者、唯一の預言者であり、それはメシアなんですか、私を救うために来られたメシアだと私は信じますとお願いになったんです。そして彼女はですね、今まで7日くらいのイエス様と会合をしておりましたけども、そこで、改心をしてですね、イエス様を信じて、そして新しい人生をそのことに起こりになった。その内容ですね、イザヤ書の47章のから48章の中に書いてありまして、特に48章の17節から少しお読みしますと、あなたはあなたの主、イスラエルの聖なる方はこうおせられる。私はあなたの神、主である。私はあなたに益なることを教え、あなたの歩むべき道にあなたを導く。あなたが私の命令に耳を傾けさえすれば、あなたの幸せは川のように、あなたの正義は海の波のようになるであろう。47章をちょっと開きますが、被害者の47章があります。47章の中にはですね、47章の見方が書いてあります。10節ぐらいからちょっと読みしますね。あなたは自分の悪により頼み、私を見るものはないというあなたの知恵と知識、これがあなたを迷わせた。だから私は心の中で私だけは特別だ。しかし我々があなたを見舞う。それを払いのける間違いをあなたは知らない。災難があなたにあなたを襲うが、あなたを恐れを避けることはできない。はめくあなたの知らないうちに突然あなたの目立つあなたにやってくる。そしたら、イザヤ書47章にはですね、すべての人が体験する世の中の呪い、苦しみというのがずっと書いてあります。そして、これらのことの中であなた方はもがき苦しみながら人生を歩むんだけども、しかし、その最後には、 あなたに私は、このミッションを与え、あなたを救えと導く48章に入りまして、そして、もしその預言者に聞き従うならば、あなたの幸せは海の、この海の砂のように波のように多く与えられるという預言が、ここに書いてあるんですね。ですから、サマリの女はイエス様と話をし、イエス様が語られた言葉を聞いたときに、この方こそ私を罪から贖い、救い出してくれる、祝福へと導いてくれる、すべてのことを明らかに示すメシアだと彼女は信じたんですね。受け入れたんですね。それから彼女の人生は変えられるようになります。私たちも、ね、大なり小なり、いろんな環境の中で、イエス様を信じて、この方が私の罪を除いてくださり、祝福の人生へと私を導いてくださると信じて、そして洗礼を受けられたと思うんですね。そして、洗礼を受けた私たちは、すぐにどのようなことを私たちはしなければならなかったでしょうか。もちろん、洗礼の時にですね、いろいろお話を聞いておりましたように、礼拝を欠かさないようにしてください。そしてまた、御言葉を聞くことを欠かさないで、生活の中に取り入れてください。また、祈りをして、神様と交わりをするように心がけてください。また、教会の奉仕とか、将来姉妹の駅になるように、世の駅になるように、そういう信仰生活をしてください。このように話をしたと思うんです。でも、この女性の場合はですね、すぐに、イエス様に出会って、イエス様をメシアとして受け入れて、そしてあなたが神様、あなたが神から使わされた預言者、まことのメシアと信じますと言った瞬間に、次に言った言葉は何かと言いますと、彼女はですね、私たちはどこに行ったら神に礼拝できるんですか、どこで礼拝すべきでしょうと、彼女はですね、このように聞いているんです。そして彼女はさらにこの女はですね、言ったことは、ユダヤ人のあなた方はエルサレムの神殿で礼拝を捧げるようにと教えていますが、私たちサマリアの人はこのゲリゲル山の上にある神殿で神に出会うようにと教えられている。一体どこで神様に出会うことができるんでしょうか。このように聞いているんですね。確かに神様はですね、アブラハムがメルビゼテクとあったのもゲリゲル山でありましたし、イサクを犯罪として捧げた山もゲリゲル山なんですね。エルサレムのシオンの会はエルサレムではなかったんですね。そしてヨシュアがカナンの会で最初に祭壇を築いたのもエバル山ではなくゲリゲル山だと言われているんですね。ですから彼女の中にはですね、ね、サマリアの教えの中にあって、そしてゲリゲル山で神殿を建てて、そこで礼拝して、ここで礼拝してるんですか。それともユダヤ人になるイエス様、あなたがメシアならば、ユダヤ人たちが教えてるシオンの丘で、つまりエルサレムの神殿で神を礼拝するべきなんですか。これに尋ねる、これは答えだと思うんですね。でもイエス様はその時におっしゃったことは、ギリギリの山でもなく、エルサレムの町ではなく、もう神殿ではなく、全世界、どの場所においても、礼拝を捧げる時が来ている。要するに、どこどこの神殿、どこのこの神殿ではなく、全世界で神の言葉を述べさられ、真理の方がそこで集まって礼拝を捧げる時代が来ている。またもう一つですね、神は霊でありますから、霊と誠を持って礼拝するならば、全世界で礼拝はされる、全世界でどの場所でも礼拝を捧げることはできる、ということをおっしゃったんですね。まあ、私たちは、これを少し勘違いしましたですね、霊と誠を持って心さえあればですね、どこでも礼拝できるんだから、別に教会に行かなくてもいいんじゃないだろう。特に僕らの集会に行って、どっかにみんなで集まって礼拝しなくて、一人で礼拝してる人がしとったらいいんじゃないか、というふうに考えられた人たちも今いたんですね。でも、神様はですね、私たちが礼と誠を持って礼拝するというのは、使徒行伝時代の中にありましたように、イエスの御名を信じる者は、みんな一つの塊になって、そして それを一つの教会として形成して、そこで礼拝するように、これに導いていらっしゃるんですね。イエス様がおっしゃった、霊と誠を持って礼拝するというのは、どういうことでしょうか。霊というのはですね、聖書では、誠の霊なる、真理なる精霊を意味しているんですね。ですから、真理を持って、正しく神様の御心をしっかり、理解して、そして礼拝に立たれます。まあ、言うならばですね、もう一つ言うならば、霊と誠ですから、霊ですから、聖霊の導きの中にあって、初代教会は聖霊によって立たれた教会で、それがずっと今日まで続いておりますので、聖霊様によって建てられた教会、聖霊様が生きて働く教会、聖霊様が、この、建てたその教会に集まって礼拝するようにと私たちに命じているんですね。霊と誠を持って、誠というのはある意味では言葉、誠は言葉であり、言葉はイエス・キリストであると聖書のヨハネと一緒に書いてあります。ですから、イエス様をその礼拝の中で褒めたたえなければなりませんし、イエス様の十字架を心から喜んで礼拝を捧げなければなりません。ですから、その辺から教会には十字架が掲げられてあるんですね。ですから、そういうふうにしてですね、神様は私たちに、礼と誠を持って、ね、礼拝する時代が、全世界の場所で礼拝する時代が今やってきましたと、これに、イエス様は私たちにおっしゃっています。だから、私たちはそこで少し勘違いしないで、礼拝を捧げなければならない。そして、もう一つ言えることがあると思うんですね。それは何かと言いますと、イエス様に出会って、神様の前に悔い改めて改心した者が、すぐに神を礼拝、神様に出会って礼拝したいというのは、今お話ししました。でも、この女の前もですね、私たちもそうだと思うんです。礼拝をさせるときに、もう一つの問題がある。早く私は神様に出会って私の罪を悔い改めて罪を許していただかなければというこの女性の中にそういう思いがあったのではないかなと思います。まあ私たちもですね、同じようにして神様礼拝しますよ、礼拝をしたいんだけども礼拝するちょっと困ったな、私の罪を持ったままに神様の前に出たら何を言われるかわからないし、いや逆に裁かれて、愛してくださるばかりか裁かれてしまうかもしれないしと思ってしまうと思います。ですから私たちは礼拝を捧げることすなわち同時に私たちの罪を悔い改めて罪を除いていただく罪から清められることを私たちはその礼拝の中で望まなければならないと思います。神を礼拝することと自分の罪を悔い改めて神の御前に出ていくこと、これが私たちは礼拝の中心ではないかなと思います。罪を許していただいたときに私たちは初めて神を礼拝することができ、神様は私たちに声をかけることができ、罪を待ったままでは私たちは神に礼拝できないし、神様も私たちを祝福してくださることはできない。それが理由のために次の御言葉になろうと思いますけれども、ルカの福音書の5章の6節からお読みしますと、そしてその通りにするとたくさんの魚が入り網を破れそうになった。そこで別の船にいた仲間の者たちに合図をして助けに来てくれるように頼む。彼らがやってきて、そして魚を両方の船いっぱいに上げたところ、2頭とも沈むようになった。これ見たら沈んでたのはイエスの足元に触れて、死を私のようなものから離れてください、私は罪深い人間ですからと言った。神様に出会った時に、つまりサマリアの女はメシアに出会った時に、神に出会った瞬間に恐れたのはこれだと思う。ああもう私は早く神に出会い、敬愛の場所に行き、神に出会って私の罪を許していただかなければ。ペテロがですね、イエス・キリストを通して神の偉大な技を見た瞬間にイエス様に対して気をつけ、私のような罪深いものから離れてください、私は罪深いものですとこのように気をつけたと書いてあります。ですから私たちが礼拝するときに罪の悔い改めのない礼拝はダメなんです。つまり 罪を悔い改めてイエス様の十字架によって清められた私たちが初めて神を礼拝できる、そのような立場、国境をですね、変することができる。聖書の中にイザヤ書の五十九章の中にも、ね、私の手が短いのであなたの祈りを聞くことができないのではありません、あなたと私の間にトガがある、それは罪のトガがあるので、そのトガが邪魔をしてあなたの祈りが天に届かない、御心にかなわないようになっているんだと書いてありますね。ですからこのように礼拝をするときに、私たちは自分の罪を悔い改めて罪を許していただいた、そしてイエス様の十字架によって清められたものとなって礼拝を捧げなければならないと思いますね。もう一箇所書いてあります。もう一箇所、もう一箇所、火の譲ることがその沈むところまで私の穴を諸国の民の間で崇められ、すべての場所で私の名のために清い捧げ物が支えられ、功が高る私の名が諸国の民の間で崇められているから。私の名のために清い捧げ物が捧げられて功が書かれる礼拝というのを私たちは、捧げなければならないし、イエス様はそれを私たちに求めていらっしゃる。礼と誠を持って、そして神様の喜ばれる礼拝を私たちは捧げなければならない。そしてさらに礼と誠を持っての礼拝というのは、サマリア女の、イエス様の読みの中にね、イエス様がサマリア女に、あなた方はユダヤ人たちは神を知って礼拝しているけれども、サマリアのあなた方は神を知らずして礼拝しているんじゃないですか、礼拝しているとこに。確かにユダヤ人の方が神様に近い存在でした。そして御所しか信じてないサマリアの人たちはもうですね、モーセ以外の預言者も知りません、メシアの存在もあまり知識としてありませんでした。ですからサマリア人たちよりもユダヤ人たちの方が神を知って出会っている、ベルサレムで出会っている。でもユダヤ人たちも神を知っていると言いながら神であるイエス・キリストを知らずして礼拝を捧げません。私たちは礼拝するときですね、神を知って神様を知って私たちは礼拝するようにしなければならない。例えばイエス・キリストを信じて、洗礼を受けたらもう神の子供になる。でイエス様は知っているし、全知全能なる神様は知っているし、聖霊なる神様も、三位一体なる聖霊なる神様も、私は知っている。でもね、神様を知っていることと、神の御心を深く悟って知って礼拝しているのは違うんですね。まあ、形だけでも礼拝しとったら、礼拝する、神の名を持って礼拝する神様は知っていますよというのと、神様の御心を深く深く知りながら礼拝する、交わりをする礼拝というのはまた違うんです。例えば、礼拝というのは違うと思うんです。聖書の中にはですね、この後の礼拝あったと思うんですけども、よく言われる。ヨブは主に答えていった。あなたにはすべてができること、あなたはどんな計画も成し遂げられると私は知りました。知識もなくて設備を覆い隠した者は誰でしょう。まことに私は自分の悟れないことを知りました。自分でも知り得ない知りをどうか聞いている私は申し上げる。私はあなたの私には知らせてくださいと言います。次の見事です。私はあなたの噂を耳で聞いていました。しかし、今私、この目であなたを見ました。ちょっと前の文章です。ヨブはですね、魂、ヨブのヨブはですね、東のウルの地において、本当に信仰的に正しい人で、この世の法律を何も一つもですね、破ったこともない、 そして神様からもね、よくはね、立派な信仰者だ、あの彼は正しい人だ、義なる人だというふうに神様も証明していらっしゃいます。でも思わない苦難がやってきた瞬間に、ね、我慢してましたよ。自分の家族が全部取られて、相続に全部ですね、財産を奪われても、ね、死は裸で与え、私は、裸で生まれてきて、裸で年取り帰れば死の皆は本命になっていて、それはクリアしました。でも、こっち次にですね、別に問題が、原因はないんだけども、全身がですね、もう本当にひどい状態で、病に陥ってしまいました。奥さんがこの一人様を見たときにですね、あなたはね、神様を信じてる、あなたの信じてる神様はね、なんでこんな災いするの、何も悪いことしてないのにそんなことするんだから、早くですね、神を呪って死になさい、その方がいいでしょうというふうに進めます。でも、ジョブはですね、何の愚かなことを言うんですか、ね、これはどんなに苦しんで、どんなに困難があっても神様を呪う、そんな恐ろしいことは私はできないと言って、奥さんですけども、3人の友達で慰めに来たときに、ヨブの状況を見たときに、あまりにもひどいので、あなたは何か神様の前に罪を犯したかもしれないと、もう死ぬから次と責める。で、あなたは罪を犯している。だからこんな問題が起こっている。あなたはこの何か悪いことを隠している。だから神様はあなたを隠せないんだ。この病気になっているんだ。もうそれをずっと3人の友達で言い続けたので、ヨブは私はしてない。私は罪人じゃない。私は何も神の前に罪を犯したこともない。もう私は潔白だ、私は大丈夫、私は正しいと言い続けていたんですね。そうしますと、あまりにも人間が自分は潔白だ、この問題は私の問題じゃない、神様の問題考えたらです、私は潔白だ、私は正しい、私は正しい、私は真実な人生を送ったんだ、でもこの病気になっているのは誰のせいかな、結果的には神様のせいかというふうに言い放ってしまいました。その瞬間に4曲の42章の前半のところでありましたが、41章42章のところで神様が今度はヨブに対して、あなたは何の問題、ね、自分の身の潔白を証明するために私を愚か者のように罪人のように責めているお前は何者かと言って、今度は神様自身がヨブに対して声をかけています。そして神様から言われた瞬間に、ね、瞬間にあなたは神なのかというぐらいにですね、神様はヨブにおっしゃったので、ヨブは恐れてですね、42章にこのように次の旅をしている。そしてその時に初めて言ったのは、この次のところです。はい、私はあなたの噂をあなたは耳で聞いて知っていました。神様の名を耳で聞いて信じていました。頭で理解してイエス様を信じていました。でもイエス様ご自身の心は全然分かりません。神様を信じていました。でも神の御心の深遠さを全然理解していません。もう当座の今の状況、今当座の苦しみの中でブツブツブツブツ言っているけども、神様の目から見たら永遠の視点で私の人生の幸せを計画していらっしゃったことを私は理解していませんでした、ヨブは悔い改めていくんです。でもう一つの言葉が今度はヨナと言います。ヨナは魚の腹の中から種の中に死んでいまして、私が国主の中から死にお願いすると主は答えてくださいました。私が夜の腹の中から食べるとあなたは私の声を聞いてくださいました。あなたは私の海のあなたの歌に泣き込まれました。お見せしよう主のお願いは私を尋ね、あなたの涙と大涙は皆私の親を越えていきました。私は言った、私はあなたの目から終わりました。しかしもう一度私はあなたの聖なる身を仰ぐみたいのです。水は私の喉を締め付け、深淵は私を取り囲む、海藻は私の頭の中に着きました。私は山々の根元までいくらずつの神の木でいつまで私の目にありました。しかし私の魂をあなたは私の命、まあこれ長いんですけども、もうくっきり飛ばして次の言葉です。お果たしましょう。救いは主の主は魚になり、世の中に吐き出される。で、最初の御言葉はね、完全に世の中は神様の御心を反逆して、 全く罪を犯してしまって、神様はその罪のゆえに大きな魚で彼を盗まして、彼を黄泉の中に、闇の中に完全に捨て置いた。神様は裁かれた。で、裁かれたけども、そのところで、ヨナは一生懸命祈りました。もう一度死ぬのを見たいんですと言い合った。もう一度あなたの御声を知ったい、あなたのと交わりをしたい、私を助けてくださいと言うと、神様はですね、急にですね、御心を変えてもヨナを魚を出して死ぬを与えている、ね、私たちはこれを見るとね、神様がダメだと言って裁かれているけども、祈りを悔い改めたら急に神様に祝福し、ヨナを祝福してくださる。読みたいともね、もう3読みたいと神様はですね、めっちゃ嫌なことを言ってますね。ね、神様の御心がどこにあるのか知って神を礼拝しているのか、神様を礼拝しなければならないから礼拝しているのか、日曜日の朝になったから礼拝しているのか、みんなに言われるから一生懸命祈っているのかじゃなくて、神様の御心が私たちの人生に最後のところが起こるように、神様はいろいろ苦難して、いろいろ考えて計画して私たちに望んでいらっしゃることを知って、神を礼拝しているのか、神を知って礼拝しているのか、神様をどの程度知って礼拝しているのか、神様の御心を深く理解して礼拝しているのか、そういう礼拝をですね、イエス様は私たちに望んでいらっしゃる。この間集会の中で活性化でしたけども、当時の理事先生がおっしゃったのは、イスラエル人たちは神様を信じている、もう本当に信仰の模範すべきものですよ。その内容はですね、AD70 年にね、ディアスポラというかローマ帝国によって、完全にイスラエル、ジェルサレムが完全に従われて、石が一つ石の上に乗っかかることができないぐらい完全に崩壊しました。で、全世界に奴隷として散らばっていきました。みんなが、それから国を持たない、土地を持たない奴隷の民として、イスラエル人たちは1800年でしょうか、そういうふうにしていきました。そして、さらにホロコーストで1800万人の人たちがみんな殺されたんですね、発表になった。でも彼らは文句言わないんですね。文句言わないんですね。つまり、神が私たちの神を祝福してくださるという、与えられ言われたアブラハムの祝福に、私たちは祝福の神であり、この全世界を治めるべき、私たちはリーダーシップを取る神なんだと彼らは信じてやまないんですね。そして、1800万殺されて、それで、このエルサレムの1948年に、そのイスラエルという国が建国されて、アラブの何百万という人たちが、この軍隊が占領した時も、彼らは信じている。神が私たちの味方ならば、誰が私たちの味方ですか。もうもちろん戦っているんですけども、もうですね、最初は戦闘機1台しかなかった、周りから戦闘機がどんどんどんどん飛んでいたけども、本当にそういう状況で戦っていましたけども、ね、3次中東戦争においても3回とも大勝利して、領土を拡大したんですね。それで彼らは信じている。2200年頃にアブラハムが出たと登場しますので、4000年ほど前に神がアブラハムに言った祝福の民、私たちは民なんです。私たちをして人類は祝福を受けることができないんだ。私たちが祝福されて初めて人類に祝福が初めて成就するんだと彼らは信じてやまないんだ。だから、どんな苦難やどんな困難があっても、神の約束は必ず実現する。神様のが私たちを愛されたと言われた愛は、私たちの民族に今も注がれている。 どんな困難な歴史を書こうと、私はどんな苦しい人生を歩んだとしても、神様は私たちを愛し、私たちを祝福して、くださって、くださっていると、彼らは信じて、やまない。そういうことなんです。ニュースでこれ言ったのは、この間イスラエル行かれましたけど、イスラエル行ってですね、イタリア人に聞いたんですって、信仰のない、信仰のないようなバスの運転手の方にですね、あなた信仰ありますか？あなた信仰なんか持ってないよ。あなたユダヤ教でしょ、ユダヤ人でしょ、ユダヤ人だけどね、ユダヤ教の信仰なんか全然まだ出会えないのがいたくないよ、ちょっといらないよ、いう人を選んでね、あなたは神がユダヤ人たちを祝していくと信じてますか？それは信じてるよ。ね、礼拝して、神様礼拝して、信仰なんかもう信仰しないんだけども、神が私たちを祝してくださることは信じてやまない。ね、どんな他の人種よりも私たちの方が偉いんだとか信じて名前。なぜその根拠は何ですか？神がそのように約束したから私たちは、ね、祝福されているんだ。神がそのように私たちの人生に、ね、望んでいらっしゃるから私たちは神の神で誰よりも私たちは偉大な民族なんだと彼は信じて名前と誇りながらそのように喋れたという、ね、私たちもそのような信仰を持たなければならない。どんなに苦難があって、どんなに困難があるというのを、私たちは神様に愛されて、私たちは祝福の神なんだという、そういう気持ちを持ってですね、神様は、ね、夜でも、夜間でもそうですね、悔い改めたらすぐに癒してくださって、すぐに祝福してください。もう私たちが神様の御心を知ってですね、どんなに、愚かな子供であっても、神様の前にお祈りすれば神は答えてくださるという信仰を持って礼拝を捧げるという、その礼拝を捧げる、神を知って礼拝を捧げるという、そのことをですね、イエス様は私たちに願っていらっしゃるということをしていなければならない。礼拝の場所に、ね、私たちが行って神様が来るんじゃなくて、神は待っていらっしゃるんです。もうその二重の礼拝の時を、特別な祝福の場所として、いろんな集会があるんですよ、自由で。別に家で礼拝しても、それは構わないけども、神様は神の祝福の場所として、教会を選び、その時間を選び、日曜日を選び、そして神様はそこで待っていらっしゃる。罪を、人々の罪を許すために、そして罪を除いて、祝福を与えるために、祝福を準備して、私たちの願う祝福を準備して待っていらっしゃるという、そういう神の思いを持ってですね、神様の御心を知ってですね、私たちは礼拝を捧げなければならないと思います。
アーメン。
礼拝のことを持って礼拝を捧げる、そういう時代がもう来ています。そして聖霊様が私の中に礼拝する全てのことによって導きを与えて、私たちを導いています。この女性は本当にその女性は非常に信仰があった人だろうと、すぐにイエス様をメシアとして知って、そしてそれを全て理解してこの中に従って、あれ神様はありました。私もそのような信仰によって平和を捉えて愛する天のお父様、あなたの皆を賛美いたします。神様あなたが私たちを本当にイスラエルにつながる神の民として、神の子供たちとして、子供として私たちを救い上げてくださっていることを感謝いたします。どうぞ神様あなたはイスラエルを誇っていらっしゃいますが、同時に霊的なイスラエルである私たち世のクリスチャンをも同じようにして分け隔てることなく愛していてくださることを感謝いたします。どうぞ私たちも神様あなたの御心をもっともっと理解して、そして深くそこを誘って神様を礼拝できる、するものとしてくださいますようにお願いいたします。霊のものと思って礼拝を捧げ、神様の喜ばれる礼拝を捧げることができるように教えてください。主イエスキリストの皆によって祝福し、お願いいたします。
アメン。